あなたの心に火を灯す。ハガヒカルです。毎年恒例となりました、もう10年以上になります、開運福袋の私の音声をお届けしていきます。テーマとなりますのは、2026年のあなたの開運を後押しする神社ということでございます。2026年の干支は、日の絵の馬年です。私の弟弟子の相原康と妹弟子の花木エリナの方から、日の絵ってどんなエネルギーなの？馬ってどんなエネルギーなの？また、気学から見た2026年ということでお伝えしておりますので、詳しくはそちらお聞きいただけたらと思いますが、改めて私の方からも、日の絵馬ってどんな年なの？というところからお伝えしていきたいと思います。干支はですね、全部で60個ありますが、これは連続する流れ、ストーリーになってるんですね。で、2025年の干支は、キノトの実でした。で、キノトというのはですね、草花のこと、実というのは蛇なんで、これは草花。それこそ成長していく。実は、十二支の中で唯一脱皮する生き物でございます。そう、成長して脱皮するというエネルギーが2025年には流れているということでございました。でね、そのエネルギーを受けての2026年なんですね。で、キノトの実年はですね、これ運命学、占いの世界ではよく言われることなんですけども、革命的なことが起こりやすいということがありました。有名なのが645年、これ大化の改新の始まりなんですよね。でね、去年2025年でございますよ。まあ、わかると思います。アメリカにおきましてはトランプ現象、そして日本におきましては参院選、参政党が伸びた。またその流れを受けて高市早苗政権が誕生するということがありました。では、そういった脱皮していく、新たな流れが始まっていく、そういう流れを受けての2026年、日の絵の馬ということなんですが、これはですね、今までの既存の枠組み、壊れることはない。それはそれであるが、しかし、それに対抗する勢力が強まるというのが、日の絵の馬なんですね。で、このね、馬という漢字がつく漢字、何があるか。で、これね、木偏をつけると、きねという漢字になります。そう、臼ときねのきねです。餅をつくための道具ですね。つまり、このきねっていうエネルギーは、突き上げるという意味がある。で、馬もですね、まさに、暴れ馬という言葉がありますが、飼いならすことができない。抑えることができない。そういった体制に対して反発するというエネルギーがあるわけなんですね。なので、日の絵馬、トータル的に言いますと、そう、今までの既存の枠組み壊れることはないけれども、それに対して反対勢力が強まるということになります。で、これ歴史的にもですね、そういったことは起こってるんですね。これは例えば、646年、日の絵の馬年ですが、何があったかと言いますと、これはですね、645年、一子の変の続きなんですが、645年に中野大江の王子と中富の鎌足という方がですね、蘇我氏を倒した。しかしですね、これ蘇我氏完全に滅んだのかと言いますと、まだその力って残ってるんですよね。だから、これ何が行われたかっていうと、これから、ますます改革していきますよということで、改新の御事のりというものが述べられたんです。そう。ここからですね、新たな国家を作っていくための流れというものは始まった。まあ、それが646年の日の絵の馬。そして、時代は流れて、平安末期、1186年、これも日の絵の馬年ですが、この前の年何があったのかっていうと、壇の浦の戦いなんですね。平家は滅んだかのように見える。しかし、完全に滅んだわけではなかったんです。まだその残党勢力は残っていた。で、この残党勢力が滅んで完全にこれから源氏の時代、源頼朝の時代がやってきますよというのが、1186年と いうことなんですね。ありました。さらに時代は流れます。これは江戸初期でございます。1600年に関ヶ原の戦いがあった。しかしですね、これも似てるんですけれども、まだ豊臣の力は残ってたんですよね。大阪城はあります。そして息子の秀頼もいるわけなんです。で、1600年代入って徳川家康は江戸幕府開いてはいたんですけども、まだ徳川の力が残ってた。で、これ1606年、これ日の絵の馬年なんですが、これ徳川政権がますます力を増していくという現象がありました。これ徳川家康の息子秀忠という方がいるんですが、この方が大臣の位についたんですね。で、ますます豊臣の力は上回っていく。そして後々豊臣も滅んでいくという流れになっていきます。もっと言いましょう。1846年、これは江戸後期ですが、これも日の絵の馬年。何があったかと言いますと、これはアメリカ船がやってくる、オランダ船がやってくる、いよいよ海外からのですね、そういった脅威というものを日本人が感じ始めるという始まりです。そしてこの年何があったのか。孝明天皇、その次の天皇は明治天皇でございます。そう、江戸時代最後の天皇孝明天皇が疲れたという時なんですね。そう、この時から、そう、明治維新が始まり出す。それが1846年でございました。そう、既存の勢力は残ってる、でも新たな勢力が始まっていく、こういったエネルギーが日の絵の馬年に流れてるんですが、それがあってね、日の絵の馬年の女性は危険だみたいな間違った思想が広まってったんです。うん、これ間違った思想ですね。皆様の関係者の中にも今年生まれ、子供生まれそうとかね、お孫さん生まれそうっていう方いらっしゃると思います。全く気にする必要はありません。これね、なぜ間違ってると言えるのかということなんですが、そう、これ日の絵の馬っていうのはそういった反体制の力なんですね。そういったエネルギーを持ってる女性、これは旦那さんに反発するんじゃないのかといったような誤情報が生まれて、日の絵の馬年はあんま子供産まない方がいいよということで、今から60年前は出生率が下がってしまったんですけども、これは気にすることがないということでございます。でね、まあ要は2025年からの流れを受けてということなんですが、そう、これはね、今の時代における既存の勢力って何なのか、これは神社チャンネルでもよくお伝えしております。そう、グローバリズムということ、まあ全体主義的なるものでございます。で、このね、昭和からまあ平成にかけて、まあ明治からと言ってもいいかもしれませんけれども、そう、開国勢力というものがですね、やっぱりこの日本の外部からも内部からも侵食しているということがあります。で、それに対する危機感というものをやっぱり日本人は強く感じるようになった。その表れとしての高市早苗政権なんですね。だから2025年の年末に、そう、中国はですね、この高市早苗さんの発言に対して不快感を感じる、不満を感じるということで、日本に対して渡航規制かかりました。ね、中国人観光客ガサッと減った。まあそれによって京都のホテルの値段下がってるみたいなことが今も起こってるんですけども、これね、不満を感じる方現れてます。一部。でも高市早苗政権の支持率どうかっていうと、そんな大きく下がってないわけなんですね。つまりは、そう、このね、中国に対する危機感っていうものを日本人全体として感じていて、それがあるから高市政権の支持率下がらないということなんですね。で、これはね、前々から言われてたことではあったんですけども、私たちの仕事、特に私も占い鑑定しておりますので、そう、関わる仕事の中でそういった海外のですね、肩の力というものをもろに危機感感じている方多いと思います。まあ、これは私たちの専門でもそうですね。神社参拝してても、この10年で外国人観光客の方むちゃむちゃ増えましたね。 いや、それこそ20年前ですよね、ご参拝してた時にそんなに外国人観光客の方見なかったわけなんですよ。またそのマナーが悪いということも指摘されております。他にも数え上げればキリはありません。例えば医療業界におきましても、この20年間の中で外国資本の製薬会社、また医療機器、むちゃくちゃ増えましたね。農業においてもそうでございます。外国から種をバンバン輸入しているという状況ございますし、京都でも東京でも大阪でもバンバンと中国資本の会社の不動産がですね、土地を買っていく、ビデオを買っていくといったようなことも起こっております。いろんなことがありますね。まあ、昨日もですね、ニュースになっておりました、ルンバっていうね、なんかお掃除ロボットありますよね。お掃除してくれる機械があるんですけども、実はルンバのですね、会社、一見アメリカのように見えて、実はその中身はですね、中国製であったと。で、いよいよこの会社は中国に買収されますということがニュースになっておりました。まあ、SNS もそうですよね。私たちが普段使ってるこのスマートフォン、携帯電話、中身の半導体、中国製だったりします。そして、普段使ってる SNS プラットフォーム、 Google も Amazon も Facebook も Meta もですよね、やっぱりこれ外資なわけなんですよね。さあ、これだけ侵食されていいのかというところのですね、危機感があるというところからの反グローバリズムという流れというものがあるということでございます。でね、私も会社の経営をされている方からの相談を預かってて、もう本当このまま行くとやばいと危機感を感じている方多くいらっしゃいます。で、この流れにですね、戦うこと、抗うことって本当まさに戦いなんですよね。人を守っていかなきゃいけない、また今まで受け継いできた土地を守っていかなきゃいけない、そして何よりも精神を守っていかなきゃいけないということで、確かに外資系のプラットフォーム使いながらも私たちは日本人の精神を伝えていくんだということで、むすび大学であったり神社チャンネルさせていただいております。でね、重要なことです。じゃあその日の絵の馬年、個人レベルでどのように生きていったらいいのかということでございます。まあ、相原康太の方からですね、これは行動する前の心構え、いい状態で行動していきましょうということをお伝えしております。そう、みんなの幸せを祈った状態であったり、もしくは成長していくぞ、世のため人のため貢献していくぞといったような熱く温かい思いから行動していきましょうという思いの部分が大事だということをお伝えしておりますが、もうちょっと違う角度から私の方からもお伝えをすると、これね、旧時代の仕組みというものがあって、それに対する対抗勢力強まるということなんですが、これ旧時代の仕組みというものはそれぞれの中にあるってこと、もっと言いましょう、これは古い時代の囚われということなんですね。つまりは今までこうだったからどうせこうなるでしょうといったようなある種の諦めなんですよ。でね、まあ我々は当然親からの影響を受けてる、そして学校からの影響を受ける、そして会社社会からの影響を受けておりますね。その当たり前が変わっていくっていうのがこれからなんですね。で、その当たり前というものによって自分で自分自身に対してどっか制限かけてませんかってことです。そう、これはセルフイメージと言われたり、セルフコンセプトと言われたりする、そう、自分で自分自身に対する囚われですね。私ってこんな性格、もしくはこれが得意とかこれ苦手とか、今までこれやったことがないからとか言ったことがないからとかですね、いろいろありますね。そういったもの突き破っていきましょう、ぶち破っていきましょうってこと、そのための応援のエネルギーが2026年日の絵、太陽エネルギー、馬、突き上げるエネルギー流れてますよっていうことなんですよね。で、これはですね、やっぱり非常に重要なことだと思います。でね、日の絵の馬年、これは日の絵にしろ陽のエネルギーです。そして馬もまた、これも陽のエネルギーが強い。で、陽のエネルギーが強いっていうことはやっぱり何らかの行動をしていきましょうということです。 でね、まあ、これはですね、まあ、いつでも大事っちゃ大事なんですけども、まあ、実際なんかね、行動に移していく。で、小さくてもいいです。やっていきましょうってことです。ね。まあ、私の話でもありますけれども、2025年ですよね。なんかね、すごく思うんですよね。なんか20代とかって、会社入って働き出すとか、仕事するとかっていうのは、なんか全てのことがあらゆるチャレンジだったりしますね。でも、30代、40代とかなっていきますと、そう、仕事も慣れてきた、覚えてきた、そして、自分自身の可能性であったり、限界っていうものをやっぱり感じるようになっていく。だから、どうせこうでしょというふうに決めて、新たな行動習慣取らなくなっていくわけなんですね。だからなんかやっぱり新たなチャレンジしていこうと思いまして、ね、2026年からですね、なんかこう、和歌を読むようにしたり、ね、また、今までやったことがなかったようなジャンルの勉強をするようにしたり、また新たな習慣を取り入れたり、お茶を入れるようにしたりというふうにして取り入れてます。ね。まあそれは2026年も引き続きですね、新たな習慣をやっていこうと思いまして、例えばですね、今まであんまりやったことがなかった勉強、これはですね、受験勉強で言いますと、世界史、僕はあんまりやったことなかったんですね。日本史はやりました。倫理はやりました。ね、政治経済もまあやりました。ただ、世界史ってやっぱり苦手意識があった。でも、やってみようと思いましてね。2025年の年末から世界史少しずつ勉強していっております。これは例えばということなんですが、そう、皆様におきましても、何か新たなチャレンジ行動あると思います。そう、これは自分なりでいいので、ぜひやっていってほしいんです。ね。何か自分が芸術的なことですよね。なんかこうやってみるとかもいいと思う。今まで発信したことなかった人が何かこう発信していくとか。そして仕事の上でも新たな業界にこうチャレンジしていくというふうに行動していきましょうということでございます。ね。で、そしてこの行動の後押しの力を授かる。そのための神社参拝重要ということでございます。では、どういった神社にお参りするといいのか。おすすめがですね、いくつかございます。まず、おすすめ。これは、天照大神様が祀られている神社でございます。まあ、有名なところはですね、あまりに有名すぎます。そう、伊勢神宮でございます。ね、こちらもですね、まあ、2011年から私たちも12年連続でお参りさせていただきましたが、はい、ね、改めて日本の中心の神様、太陽神経ということで重要でございます。伊勢神宮で2013年に式年遷宮が行われまして、これ2033年に向けてということで、今式年遷宮のまたね、準備も進められているタイミングでございます。ね、私たちもね、伊勢神宮参拝、一度2022年に、ね、締めくくりまして、2023、2024は大宮、そして2025は鴨神社というふうに、年末の団体参拝の神社は変えてきておりますが、またね、機会を見て、伊勢神宮お参りしてもいいなというふうには思っております。そう、太陽の神様にお力を借りましょうということです。そして、二つ目のおすすめ。こちらはね、これは、春日家、春日大社。で、春日大社、祀られております神様は、これは、武三日月の神。そして、雨の小屋の御事でございます。武三日月はですね、これ、鹿島香取でも祀られてますね。で、そして、雨の小屋の御事、大阪で言いますと、平岡神社なども祀られております。まあ、天津神ということでございますね。伊勢神宮の神様も天津神なんですが、はい。春日大社の神様も天津神でございます。で、春日という漢字はですね、晴れの日と書く。そう、まさに太陽のエネルギーということです。ね。行動していくことが大事。太陽のエネルギーっていうのはこの現実を動かす行動のエネルギーでございます。まあそういった力を授かってやっていきましょうということです。そして、三つ目。実はここがね、そういった旧時代の力を打ち破っていく、もしくは行動を後押しする神様として重要になってくるんですが、3つ目、こちらは 猿田彦系でございます。有名なのが三重県にございます椿狼社です。祀られております神様、そう、猿田彦の御事、そして雨のうずめの御事でございます。猿田彦の神様、どういった神様か。これはニニギの御事という神様が天孫降臨するときに道先案内をしてくださった神様なんですね。道先案内とは、先頭を走って突っ走る、そう、導いてくれる、突破してくれる神様ということなんですね。そう、突破力を与えてくれるんですよね。でね、このね、猿田彦的な歴史上の人物がいます。で、このことはですね、私の日本史の先生、よずみナンバーワン講師でもありました、そして第73世の竹之内の宿根、竹内神道の継承者でもあります竹之内宿根ね、むっちゃん先生もおっしゃっておりました。何かっていうと、猿田彦はイエス・キリストなんですっておっしゃってました。なんで猿田彦がイエス・キリストかと言いますと、これね、イエス・キリストってやっぱり導いた人なんですよ。当時のイスラエル、どうしたらいいのか迷ってる方たちがいた。また、そう、まさに今年のテーマですよね。当時はユダヤ教パリサイ人というの勢力が非常に強かったんですね。で、そこに対して反発したんですよ。それは愛じゃないって。愛って何なのかってことを説いたわけです。ね。で、そういったイエス・キリストのですね、体制に迎合しない生き方、また愛を伝えたその教えというものに感化されたのが十二使徒。そこからキリスト教というものは広まっていきました。そう、愛とは何なのかね、ということを説き続けたのがイエス・キリストでございます。なのでね、猿田彦系おすすめで、例えば伊勢神宮の近くにも猿田彦神社ございますし、また千葉の方にも猿田神社ございます。なのでね、関東方面の方は猿田神社おすすめですし、椿狼社おすすめということでございます。でね、私たちにおきまして、この猿田彦系の神社、お参りしたタイミングが、2017年の半年間講座の一番最初に猿田彦神社じゃなくて、椿狼社お参りしたんですね。で、2017年ってね、思い返してみても、私たちにとってみても新たな始まりと言える1年でした。そう、新しい講座やっていくぞ、また新しいお店やっていくぞという風にして、なんかこうね、綾部でこう合宿をしていくっていうことも2017年始まりでしたし、その後また新たなお店がこう広がっていくということの始まりということでございました。なので、この猿田彦の神様のお力を借りながら、ああ考えたら、あの時から新たな流れ始まってたなというきっかけをいただいたということですね。思い出として残っております。ということで、ぜひですね、今紹介したような神社、系統とかっていう意味で言いますと、近くにあると思います。ね。例えば、京都で言いますと、日向大神宮、天照大神様、祀られてる神社があったりしますしね。春日系、伊勢系、そして猿田彦系、まあ皆様のお近くで探してお参りしてみてもいいんじゃないのかなと思います。そして今回福袋ご購入いただいている皆様は、そう、神様とつながるアイテムがついてるんですよ。何か、神社ノート、ドラゴンノートでございます。で、この神社のノートやドラゴンノートは、そう、遠隔でも神社参拝しなくても神様とつながるためのエネルギーが師匠北極老人によって込められております。でね、実は神社ノートにもドラゴンノートにもいずれにも日の絵、太陽、天照大御神のエネルギーはこもっております。でも神社ノートに天照大御神、十二柱の神様載ってないですよね、というふうに、まあいろいろ覚えてる方、勘のいい方思うかもしれませんけども、実は十二柱の波動を全部重ね合わせると天照総御神になるんですね。でね、ぜひですよ、2026年開運していくために、そして行動していくために、まあ今までのノートですよね、確かに残ってる方、まあ継続して使いたい方は使っていただいてもいいんですけども、どうしてもですね、ノート今までなんか途切れがちだなとか、もしくは今までなんか習慣続かなかったなとかっていう方は、そう、 今回福袋に入ってる神社ノート、ドラゴンノート、新たにしていただいて、これはもう2026年のノートだと思ってご活用していただくこともおすすめです。でね、神社ノートにしろ、ドラゴンノートにしろ、これは神様とつながるためのアイテム。つまり、そこにご神名を書くことによって、よりつながりやすくなります。なので、ぜひ、この神社ノート、ドラゴンノート、書いていただきたいのが、アマテラスオミカミ、守りたまえ、咲き生えたまえ。というふうに、太陽神、アマテラスオミカミ様にお祈りしてみてください。書くで OK です。アマテラスオミカミ様。もうカタカナでもいいです。まあ、漢字でもいいです。アマテラスオミカミ様、守りたまえ、咲き生えたまえ。そして行動力を与えてるくださる神様。サルタヒコの御子と守りたまえ、咲き生えたまえ。この二柱の神様を、そう、神社ノートやドラゴンノートに書く。書くことによってつながりやすくなりますので、そうやって、ぜひ、太陽の後押しのエネルギー、そしてサルタヒコ様の行動力のエネルギーを授かって、2026年、新たな時代の流れを作っていっていただきたいと思います。そう、時代を変えてくれるのはですね、どこかのリーダー、政治家、もちろんそういった力も大事かもしれませんけども、それ以上に私たち一人一人のでございます。あなたの心、そしてあなたの行動が新たな時代を作っていく。2026年、私たちもそういった試みですよね、いろいろしていきたいなと思っておりますので、一緒に行動していきましょう。そして新時代作っていきましょうということでお届けさせていただきました。はい、ということで、2026年、あなたの開運を後押しするための神社、そして神社ノート、ドラゴンノートの書き方ということでお伝えさせていただきました。ちなみに、もう毎日ですね、一行でも書くっていうことが大事ですね。毎日アマテラスオミカミ様、サルタヒコに祈ってもいいと思います。また、毎日神様に感謝する、ありがとうございますといったような感謝を書いてもらってもいいと思います。そうやって、一日の始まりでも終わりでも神様とつながっていける。それによって後押しの応援のエネルギーをもらうことができるというのがドラゴンノート、神社ノートですので、そう、一日一行習慣でもね、全然構いませんのでやっていきましょう。はい、ということでお話しさせていただきました。ハガヒカルでした。ありがとうございました。